キャスト QR 文化放送 JOQR。
CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島真也土曜の穴
深夜の部屋。このコーナーはポッドキャストでも配信しています。今日のゲストはミタノ・ガウディこと建築家でセルフビルダーの岡圭介さんです。改めましてこんにちは。
よろしくお願いいたします。
ミタノ・ガウディ言いますけどもね、はい、ガウディっていうのは、まあ、スペインの名建築家でですねその代表作って有名なんですがサグラダ・ファミリア、これ着工から136年経った今も完成してない建築中ということで、まあ、一応そういう説明を念のためにしたところで、岡さんのプロフィールご紹介してください。
はい、岡圭介さんは1965年福岡県のお生まれです。住宅メーカーに勤めた後とび職、鉄筋工、型枠大工など建築にまつわるさまざまな仕事を経験し一級建築士の資格も取られました。そして2005年から自宅として設計したアリマストンビルを自らの手で作り始め現在も建築中です。そのいきさつや思いを綴った本マベル自分でビルを建てる男が自力でビルを建てる男が筑摩書房より発売されています。
バベルってこれバベルの塔にかけてるわけです
。あ、そうですね、うん、
バベルっていう言葉ね。
バベル
んだ。自分でビル建てることをバベルっていうかもしれないね、これからね。
いやいや、なんか今なんか学者さんが提唱してるのかな、何かバベルっていう言葉を使っている若い人たち多くて、
うん、あ、そうなの。
それは何か言葉がコミュニケーションがずれるとか、そのことをバベルって言ってるんですよ。
まあ、
とても頭のいい、なんか、
うん、まあ、ずっとほら出会わない廊下やからね、ずっとだからきっとそういう平行線たどってというかな。なんで自力で建てているかということを伺う前に、お母さんが建てているアリマストンビルですね、これ、ご紹介しますと場所は三田ですね、肘坂という、はい、これ田町の駅から歩いていけるところなんですか。
6、7分みたいなとこですかね。
そうですか。はい、地下1階地上4階建て予定の鉄筋コンクリート作りのビルを手作りしてると、はい、ビルといっても直線的な箱型じゃなくて壁面がいろんな方を向いてたりこうガタガタガタガタとして、まあ、ちょっと僕はアートっぽいなと思うんですけど、はい、斬新なデザインと。これがアリマストンビル、結構できてる感じなんですけども、アリマストンビルってどういう意味があるんですか。これ何なんですか。
ああ、その名前ですよね。
漢字ですよね。
はいはいはい。まあ、友達のマヤミっていうアーティストに名前を付けてもらったんですけど、作り始める前に、まあ、ありますとまずバンと肯定するんだと。あるかなないかなじゃなくて、ありますとバンと肯定するんだと、うん、で彼が、僕は建築のことは何にも知らないけど、まあ、シェラトンとかヒルトンとかトンのついてるホテルはまあいけてると。あのトンには絶対なんか魔法通貨なんかあると、うん、だからトンをつけるといいってことになって、うん、アリマストンになって、僕はちょっと口挟んで、まあ、漢字が嬉しいと、
うん、
しかも動物の漢字だったら嬉しいなとか言って二人でゴニョゴニョ当ててて、うん、アリとマストトンビっていう字を当てて、最後にまあ人間も入れといたらよかろうと思って、
ほうほうほう、
まあ、最後はル・コルビジェのルってことで、
マジか、
ルをつけましたね、はい。まあ、その辺はちょっとオフランス風に決めるぞと思って、は
い、
ル・コルビジェさん知ってます。
分かんない、
まあ、有名なね、
上野に、はい、なんでしたっけ、西洋美術館、
西洋美術館、はいはいはい、の設計、まあ、今世界的な建築家でございます。
あ、そのルがここについてるわけですね。
そうです、
アリマストンビ、アリマストンビル、
そうですね、
そうですね、
最初どうやって読むんだろうって思いましたもんね、
うん、僕ねアリマストンビって呼んでたのよ、
はい、
アリマストンビでルアなんやろなと。だビルやってんな
ですね、
うん、アリマストンビルやってんな、
はい、
はい、陸海空を生きる動物を入れたということなんですけども、ビルっていうのは普通はね、発注する施主さんがいて、はいはい、設計する人がいて、それとまた実際に施工する建てる人がいる、はいはい、それ全部を岡さんがやってると。なんで自分でやるって、設計だけすればいいじゃないですか。
なんか、うん、あのとにかく学校出た後建築現場でずっと働いてたんですけど、うん、何か建築の作られ方が嫌だなと思ってたんです。あの、うん、設計者が来ることもほとんどないし、うん、来たとしたとしても僕たちと会話することがないし、
う
ん、だから作る人とそれを何描いて考えた人が何の交流もないって、うん、おかしすぎるだろそれはっていう。しかも建築なんてなんかやっぱ希望のある夢のあるような仕事だと思うんですよ、うん、みんなの誰かの家を作るとか、うんうんうんうん、この会社がなんかね成長してってほしいみたいな思いでビル作ったり、なのになんかみんな小さい分割された役割を担ってるだけで、なんかそんなんじゃダメなんじゃないかなと、
なるほど、
とても思って、
うん、
でどうにかそれを合わせれないかって考えた時に、僕は自分でどうにかできたので一旦僕はあの一人でやってみようってことを考えてみましたね。
むしろ岡さんはその作り手側におられたということですね。実際手を動かして作るという作業をやっていて、
はいはい、
で、まあ、設計の人はどっかにいるんだろうと、なんでその人と一緒に一体化してやらないんだろうという思いがあったということですね。
そうですね、はい、
確かにこれチームになったらもっとなんか面白いアイデアいっぱい出てきそうですね。
そうですね、多分大昔は多分そうだったと思うんですよ。建築を作るっていうことは、分かんないけど大工の棟梁がここになんか竜の彫り物したいんだけどどう思うとか、
うん、
あ竜かそれはかっこいいなつって、うんうん、せっかくやるんだったらこの下からグワッと行こうかとか、こう、うん、いろんな、
ね、
はいはい、
アイデアだ
と思うんですけどね。
即興の建築というコンセプト、即興どういうことなんでしょうか。
あのとにかくほとんどの建築はあの設計者がオフィスの中でパソコンを前にして、まあ、そこでカチャカチャやって設計するわけですよね、
うんうんうんうん、
でもそうするとその場所であの作んないと見えないことがいっぱいあると思うんですよ、
はい、
例えば僕の建物でも1階にいるときは見えなかったんですけど2階の作業を始めたら東京タワーがちらっと見えてくるんですよ。
あ、
そうすると夕方とか赤い東京タワーがとても綺麗で、うん、そうするとこれをちらっとでも見れるいい窓が欲しいなと思ったり、
はいはいはい、
うん、まだわからないんですけどもしかしたらもうちょっと次のフロアに行ったら海が見える可能性もあるんですよ。そうしたらこんな風に海が見える窓を作りたいなとか、まあ、そういうなんか思いつくことを作りながら知ったことを織り込みながら作りたいっていうことを思いましたね、うんうんうんうん、
あーなるほどね。だいたい今ねコンピューター技術がね発達してるから設計の方も大概のことはいわゆるシミュレーションっていうねシミュレーションですね、
はいはいはい、
だいたいこうなるだろうという中で設計を完成させるわけですよね、はいはい、それはだからでそれ作っちゃったら終わりで現場で何が起こっていいようが、
はいはい、
反映されはしませんもんね、
はいはいはい、
ベースにそれを自分で作っている以上は、
はいはい、
自分が施主であり施工をするんであれば、
はいはい、
自由が利くと。
そうですね、
すごいな。
だ僕のような、うん、あの初めて自分であの主体的にコンクリートの建築を作ってるんですけど、たったそれだけの経験でも今まで教科書に書いてなかったようなこといろいろと発見するんですよ。あコンクリートってこうやったらよく固まるじゃないかとか、あこういう形にもできるんだとか、あこういうふうにやると全然水も吸わないじゃないかとか、いろんなことを発見できて、やっぱりなんか作る人と設計する人のなんかもうちょっと交流が欲しいなと思いますね、うん、
いやそれはすごくいい話ですよね、
はい、
あの違う社会になっちゃってるもんね建築家とね、
う
ん、
そうですね、
あの実際作る、はいはい、ビルダーとは全然違う社会を生きてる感じがあるんですけども、ま、コンクリだからこそやっぱりこの形を自由に変えれるっていうこともあるわけなんですかね。
そうですね、う
ん、あのちゃんと理路整然と作らないとできないものもあるじゃないですか、
はいはいはい、
変更効かないものも、
はい、
どうなんでしょうかね。あの木造とかやったら結構厳しくないですか、後で
変える。そうですね、やっぱ鉄筋コンクリートっていうのの良さは、鉄筋って指ぐらいの太さの1センチとかの径の、
はいは
い、鉄の細い棒なんですよ、手で曲がるぐらいの、それが骨組みになっていて、あと半液体のドロドロのコンクリートが入って固まるので、言えばかなりの複雑な形態とかが作れる工法なんですよね。
そうなんだ、手でね、はい、芯が曲げれるわけや、
はいはい、
あ、それに、まあ、まあ簡単に言うと粘土みたいなこう貼り付けていくという感覚 で、
はい、
深夜の部屋、今日のゲストはですね、自分が住むためのビルを自分の手で建てている岡圭介さんにお話を伺っております。着工してすでに13年目ということなんですけれどもね、はい、結構この本にはかなり形ができてきてますよね、これ。
そうですね、はい、
これ3階まで来てる、はい、
そうです。しかもその写真はもう 4,5 年前の写真ですかね。
そうなんですか、
はい、ここから進んでるんですね。
いや、あまり進んでない、
進んでない。
ちょっと今再開発に入っちゃって、うん、そこの打ち合わせとかいろいろあって、うん、なかなか進まないんですけど、
いろいろな条件が、
はい、
なるほど、
まあ、でもそこはしょうがないと思ってます、
うん、これなんか特殊なセメントを使っておられると、コンクリートになんかちょっと一つポイントがあるらしいですね。
特別なものを使ってるわけじゃないんですけど、普通に手に入る材料で作ってるんですけど、コンクリートに混ぜる水の量がとても少ないんですよ、
うん。
普通のビルだったらまあ 60% 近く入れる水を、うん、僕は30何%で言っていて、
うん、
だからなんて言うんですかね、ベターっとくっつこうとする力がすごい強いです。
はあ、そんな配合を変えてもコンクリートって大丈夫なんですか。
僕はその水減らした方がいいっていうのをちょこちょこ読んでたので、
う
ん、
ああそうですか、
ギリギリまで減らすぞっていう感じで。
うそうか、はい、いやなんかね、 60% じゃないと使えませんとかそういうもんじゃないわけですね。なんか使い
よう、いや、どっちかって言ったら僕のやってる30何%の方が理にかなってる数値 で、
うん、
でただ砂利も砂もセメントもそんなに高い材料じゃないんですけど、まあ、水はもっともっと安いじゃないですか、そうするとしかも水をいっぱい入れるといろんな作業が楽なんですよ。物にくっつこうとする力が極端に減っていくから、例えば一日中使ったスコップについてるコンクリートを落とすのでもやっぱ全然違う。
なるほど。
だから全員が楽になるし、水をそれぐらい増やしたとしてもまあ 4,50 年は持つ建築になるから、
うん、
で今だいたい日本は 4,50 年持てばいいでしょうっていう感じで建築を作るので。
岡さん何年狙ってるんでしたっけ。
僕200年は生かすぞと思って頑張ってます。はい、
これ地下も掘っておられますけどもね、これ地下掘るの大変やったんですかね。
地下掘るの大変でしたね。
こう何パワーショベルみたいなんでやるんじゃないんですか。
いや結局友達とスコップとつるはしを持って掘り出して、まあ、1年半かかったんですけど、最初はうんざりしましたよ。
それはね、やめますね普通。全然進まへんでしょ。
進まないです、うん、はい、4トンのトラックに80杯ほど土が出たんですけど、まあ、クラクラしましたね。
つるはしで。
だけどね、なんか楽しいんですよ。この土掘っていくと、最初の頃はこう、目の前の道はもう江戸時代のもっと昔から人が通ってたような道で、だから屋敷がずっとあった場所で、だ最初の70センチぐらいはずっとその暮らしの何百年の残骸が出てくるんですよ。お茶碗のかけらとか、瓦のかけらとか。
それはまあなんとなく違う意味で発掘の楽しみやね。
そうですね、墓石とかも出てくるんですよね。
うわ
と思って、
いや、
そしてそういうのが終わるともう誰も触れたことのない綺麗な土がずっと出てくるんですよ。
へえ、
それはなんかもう気持ちよかったですね。
まあいろいろ届けているんでしょうけども、そうやって自分の土地って掘ってもいいもんなんですか。
いや、僕ん家の場合は道路の脇をすぐ掘ってるので、
うん、
沿道掘削の申請っていうのを出さなきゃいけなくって、うん、それはとても大変な申請でしたね。
はい、そうやろうな、勝手に掘られたら。
そうですね、
いろいろね、水道管とかガス管とかそういうの大丈夫なんですかね。
そうです、だから、ね、目の前の道路もバスも通ってるし、うん、そうやってたくさんのインフラの水道管下水管、うん、もっとよくわからない、うん、ケーブルテレビとかいろんなものが走ってるので、うん、僕が掘ってて失敗してごそっとやっちゃったら、うん、もう大変ですもんね。だからもうそれは申請大変でした。こういう方法でやるので 許可お願いしますみたいな。
なるほど、
はい、
ある程度自分ご自分がねその建築の知識がないとダメでしょうね、はいはい、素人がやったんでは。喜び感じる瞬間ってあるんですか、やっててその大変な。
いやそれはずっとありますよ。
あそうですか。
いやいやいや、やっぱりこう、うん、最初はこんなことやっても誰も通じないだろうなみたいな、でもまあ俺は面白いと思ってるからやるみたいなつもりでやってるんですけど、
うん
まあ、例えばこうやってラジオに呼んでいただけるだけで、
うん
うん、で面白そうに話を聞いてくれる人がいて、
うん、いや面白
そうだ、まあ、まあ嬉しいですよ。
あ、はい、いやでもなんかね体あってのものやから大変やと思うんですけども、はい、これ、一応岡さん的には完成の目処はいつ頃なんですかね。
今ゴニョゴニョゴニョゴニョずっと許可を取るためにやってたんですけど、この秋には次の許可が取れると思うので、それが取れたらあと3年ぐらいではいけると思ってます。あ、はい、
まあ、あの物理的な障害以外にもそういう許可を取ったりとかそういった問題もいろいろ出てくるわけですね。
そうですね、
うん、それめんどくさいですね。
でもなんか、まあ、再開発にとにかく今かかってるんですけど、都心にこういうものを作ろうと思ってそれ数百年考えたら、まあ、どっかでぶつかるだろうと。
あ、
でどっかでぶつかると考えるんだ、考えたら今ぶつかるのが一番ベストタイミングだと思ってますね。
なるほどね、将来ぶつかってしまうよりも。
そうですね。
うーん、このアリマストンビルですけども、その3年後完成予定、
はい、
岡さんと奥様が住むための建物ということなんです。
そうですね。
が、
はい、
なんと完成を待たずに今売りに出してる。え、どういうことですかこれは。
あのまだお客さんを決めようとは思ってないんですけど、うん、売りますよっていうあの意思は示しとこうと思って、
はい、
まあ、それは200年持つものを作ろうとしてるんだから、
うん、
あの僕と妻が死んだ後も110年残ってしまうので、
うん、
それをちゃんと所有してくれる誰かにきちんとあの渡してから、まあ、渡したいなっていうのを思ってますね。
いや、その人に所有してもらってとりあえずは奥様と住むっていうのはあるんじゃないですか。
ああ、そうそう、僕もずるいんですよ、ね、売るんですけど、
うん、
売るんですよ、そこで高めで売ろうとずるいこと考えてるんですけど、うん、
売っといて、
売っといて、僕と妻が死ぬまでは貸しといてくださいっていう賃貸契約もその時に結ぼうと思ってて、
まあ、自分の建物の行く末はそれは安心ですよね、
はいはい、
自分で持ってたら死ぬ間際になってからいろいろせなあかんとなるとね、はいはい、取り壊されたりすることもねありえるわけですからね。
そうですね、うん、でも僕もこんな発想して自分バカなのかと思いましたけど、
うん
うん、こうアートの人たちに聞いてたらそんなの余裕だよって言って、あのアートコレクターってまあ、おられるじゃないですか、うんうん、あの方たちは絵とか彫刻を買っても自分家には置く場所がないからって言ってギャラリーにそのまんま預けとく人って多いらしいですね。
あ、なるほどね、
うん、だから
持ってはいるけど、
はいはい、あれ俺ん家だよっつって、うん、今作ったやつさんに貸してんだけどっていう。
なるほど、
それは全然余裕でみんなやるよって言って。
いや、あのどうでしょうか、これから自分でこういう作業をする人がこのリスナーさんの中で現れたり、なんかこのアドバイスありますかね。
めっちゃ楽しいですよ。
あ、本当に。
いや、僕は僕の人生でこんな楽しいことが起こるのかってぐらい嬉しいですけどね、ずっと。とにかくなんかイメージしたものが夜イメージしてて次の日手を動かして作り出すんですけど、本当はなんか半信半疑なんですよ。そんなことやっていいんだろうかとかダメなんだろうかとか、でもその半信半疑ながらも作っていってできるともうニヤッとして嬉しいし、しかもそれをちゃんと分かってくれる人がやってきて、うん、これは面白いって言って言ってくれたり、人とつながれたり、
うん、
とても面白いですね。
ちょっと興味あるな。しかも都心の真ん真ん中ですからね、うん、あの田舎の方でね、自分の生活するための掘ったて小屋を作るっていうのはさ、なんとなくイメージできるんですけども、はいはい、こんな都会にビルをちょっとぜひこれ、ビル今リスナーさんで建ててみたいなっていう方はこの、はい、バベル呼んでいただいてですね、岡さんにぜひ質問していただきたいと思いますね、
は
い、
岡圭介さんの本、ね、バベル自力でビルを建てる男は千曲書房から発売中です。
いや、 立ててみようかな。
シーサーもですか？
体がでも動かんとあかんな。
ああ、ね、う
ん、自分の体が全てになりそうですね。
まだまだ全然大丈夫ですよ。
あ、そうですか。
はい、大丈夫です。
ちょっとなんか、うん、これからもすぐ現場に戻られるわけですね。
はい、あのラジオが終わったら一回家に帰って昼ご飯を食べてその後働きます。
働くというのは立てるということですね、
はいはいはいはい、
素敵な人生でございます。深夜の部屋、今日のゲストは岡圭介さんでした。いや、ありがとうございました。あの完成を待ちたいと思います。
はい、ありがとうございます。
田町に行く頃には行った時にはちょっと見てみたいと思います、はい、
ぜひあの、
はい、
どうぞ
よろしくお願いします。ありがとうございました。中島シュニア土曜ノーアナ文化放送 FM916AM1134 中島深夜土曜の穴、7月7日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島深夜土曜の穴は毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストはシャークジャーナリストの沼口麻子さんです。生放送でも聞いてくださいね。